Welcome to Genderish.
Genderish へようこそ。
どうもどうも、ジョシュアです。
ナオコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これ第5回目ですか？
6回かなとか思ったけど。
マジですか？
あ、ちょっと間違えていたらすいません。
まあまあまあまあまあ、ね、何回もやってるっていうことは確かや。
そうですね。ちょっと久しぶりですね。
あ、だいぶね、ちょっと3週間ぐらい空けてしまったんですね。
う
ん、
あ、確かに。夏休みをちょっと取ってしまった。
ね。はい、夏休みはどうでしたか？
夏休みはあんまりなんですよね、甥がいるんですけど、今甥のお世話に追われていて、
はい、
あっという間に過ぎてしまったっていう感じですね。でもプラスインタビューも一人できて。
あ、そうなんですか？
そうなんです、そうなんです。
おー、いいですね。
うん、まあわりかし充実した感じ。
結構面白いインタビューでした。
あ、面白かったです、すごく。
いいですね。
うん、詳細は、まあ、論文に行
きたいんですけど、まあ、もちろんね、は
い、でも、うん、すごい面白い経験で、
うんうんうん、
あの、そうですね、なんか、
まあ、日本人の方ですか？
日本人の人でしたね、うんうんうん、今回は。うん、で、あ、そうだな、なんか正確に言うと2人インタビューしたんですけど、1人はそう日本人の人で、
結構活躍してんな。
いやいやいや、他の国の人と話していて、やっぱりなんかその文化差とかも見えてきて、面白かったですね。日本だとあんまり宗教の問題とやっぱり絡めて論じられることって少ないけども、
ね、
やっぱ向こうというか、まあ、あの国は、まあ、オセアニアの国だったんですけどその宗教と結構家族がそのキリスト教信者じゃなくともその宗教の影響を受けていて、
なるほど、ね、
キリスト教的に考えると正しくないかな
みた
いな、
まあね、うんうん、
信者じゃなくてもそういう風に考えて、はいはいはい、なかなか子供を受け止められないっていうことがあるんじゃないと思って、
まあ、絶対にね、そういう、まあ、その宗教は別にね、信者じゃなくてもなんか文化にまで、
うん
とか人の考え方にまでなんか浸透していくのは間違いないね。
そうなんですよね、多分、うん、そう、なんかその日本人はまあ無宗教って言われますけど、なんかまあ神道とか仏教が日常に根ざしているのと同じように、
うん、
その、うん、欧米でもそのなんだろうな、キリスト教信者じゃなくてもやっぱ価値観とか考え方に色濃く浸透してるんだろうなと思って、うん、
なるほどね、
うん、
面
白かったです、うん、
はい、
はい、
いいですね。
うん、そんな感じの夏休みでしたけど、
はい
はい、
はい、
まあ、今日のネタに入りましょうか。
はい、もう入りましょうか。
はい、
はい、
まず一つ目は、
はい、どうぞ。
一つ目はビデオですね。YouTube のビデオなんですけど、あの2011年かな、アメリカで、まあ、制作されてすごく有名になったというか多くの賞を受賞した動画だそうなんです。
でタイトル、ショートムービーですね。
ショートムービーですね。時間は19分間の本当にすごい短いムービーで、タイトルがLove is all you need、
うん、
愛こそ全てっていうタイトルです、
うん、はいはいはい。
でこれはビートルズの All you need is love をもじったものだそうですね、
うんうんうん、
で話のストーリーとしてはそのなんでしょうね、同性愛と異性愛が逆になるというか、
うん、
普通のこの社会では異性愛が一般的で同性愛は特殊っていう社会だけれども、うん、それを逆転させて同性愛が普通で異性愛が、まあ、あの特殊っていうか異常っていう風に考えられてしまう世界に生きるあの異性愛者の女の子つまりマイノリティですよね、
まあ、ある種のちょっと SF 的なね、
あ
の別の社会をなんかねもじったような、
うん、そうですね、 SF 的なジャンルになる映画、ショートムービーでした、うんうんうん、で、まあ結構これ面白かったのはそのなんでしょうね、なんかこう異性愛と同性愛を入れ替えてしまうことでこう当事者じゃなくそのなんだろう、レズビアンとかゲイの当事者以外の人でもこのムービーを見た時にその自分がもしあの異性愛者だったらその異性愛者がそのムービーでは、
うん、
そのマイノリティとして扱われることで、はいはいはい、すごく違和感を感じるというか、
そうですね、感じさせようとするんですね。
そう、 そう、そういう意図を多分持ってると思うんですけど、なんというか、なんでしょうね、あのなんでこんなことでいじめられるのみたいな体験をできると思うんですね、
は
い
は
い
は
い。
まあ、特にね、なんか自分が、まあ、その異性愛であることはまあ当たり前の、
うん、
まあ現実の社会の中では、うん、まあ、当然いじめられないのは、まあ、まあ当然なことなんだけど、
うん、
この映画の中ではそれが逆転されたことによって、
うん、
なんだろうね、その自分にとって当たり前のことが急にその差別の対象になるっていうのが、
そう、
ね、なかなか結構ね、うん、あのインパクトが強いような気がするんだよね。
うんうんうんうん、まさしくそうで、そう、あのムービーの中で出てきますけど、その普通にクラスメートの好きな男の子と、あの
なんか、まずその中学校の女の子の、
あ、そうですね、
そう、もうちょっと
そうですね、
そうそうそう、
概要を話さないといけないですけど、ああ主人公が、あ、そうか、書いてありますね、カリフォルニア郊外に住む10代の女の子のアシュリーという子で、
うんうんうん、
で、まあ、あの同性愛が前提の世界なので、2人のお母さ
ん
がいる家庭の女の子なんですね。で、まあ、ある意味、まあ、普通なそういう典型的な家族の中で生まれ育った、
うん、
ですけれども、彼女は、まあ、異性愛者というか、
うん、
その物心ついた時にその自分は男の子のことが好きなようだみたいな感じで気づいて、でも学校でそれをその気づかれるというか、異性愛者だっていう風に見なされることによって受けるいじめとか、
そう、
あと家族内でもそのお母さんたちからそのなんですかね、
まあ、抑圧みたいなのを感じたりとか、
うん、
些細な差別とか、
うん、
まあ、プレッシャーはいろいろね感じますね、
うん、
あの結構でその差別的な用語とか、
うん、
あの結構出てくるんだよね。
あ、出てきましたね。
ヘテロとか、このヘテロ、うん、ヘテロ野郎とか、
そうですね、
あのブリーダーっていうのがもう特に好きなんだけど、
ブリードってどういう意味ですか。
ブリードはもう繁殖するという意味なんだよね、うん、でもブリーダーって言ったらなんか、うん、なんか子作り野郎みたいな、
子作り野郎、
そうそうそうそうそうそうという、まあ、けなし言葉になってるんだけど、まあね、もちろん今は私たちの社会だとなんか、まあ、ホモとか、
うん、
あのね、まあ、英語だとなんか、まあ、ファゲットとか、あのファグとか、うん、そういう、まあ、クイアとかそういう言葉が結構けなし言葉になりうる、まあ、なってるんだけど、
うん、
この映画ではもう全然、まあ、ヘテロみたいな言葉が、
うん、
けなし言葉になってるのは、まあ、本当にね面白くて、
うんうんうん、
ちょっと新鮮に、
新鮮な感じがしましたよね、そ
うそうそう、みたいな、
うん、そうそうそうそうそう、で、まあ、そうだな、その男性に学校で惹かれるシーンが出てきた時に、まあ、クラスの子に目撃されて、普通にこうトイレでいじめを、
うん、
受けるシーンがあるんですけど、学校の先生はそれを見つけてその注意するかと思いきや、
うん、
まあ、今日のところはこれでもう良しとするというか、
そうそう、加害者の人たちをもう普通にすぐに、うん、まあ、じゃあもう出ていけよみたいな、
そうでしたね、
で被害者のアシュリーはもう逆にその責められる対象になってしまう、
うん、
っていうのが結構驚きの場面なんだよね、
うん、
しかも彼女に与えるアドバイスが、うん、なんか、まあ、あなたがそういう変なことをするからこういうことになるよみたいな、
うん、
あとはなんか、まあ、早く彼女を見つければ、
そうですね、
とか、
うん、
全然そのなんだろうね、うん、なんか被害者がもう完全に責められてることになってるんだよね、
うんうん、
うん、
そう、なんかいつか、まあ、女の子をちゃんと好きになれるようになるからみたいな、
うん、そうそうそう、これまあ一時的なものに過ぎないよみたいな、
うんうんうん、
そう、まあ当然なら、うん、なんだろうね、その彼女をいじめてた人たちを責めるべきなんだけど、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん、
でまあこれはまあ当然だから、実際に私たちの社会に起きてることとも全く同じなんだよね、
う
ん、
そう
ですね、よくそういじめの話とか聞くと、
うん、
ね、そのいじめられてる、まあ、いじめてる人たちがすぐに責められることもあんまり、うん、まあ、まあ今だったら、ね、まあ、場合によるんだけど、
うん、
よくそのいじめてる人たちとかすぐに なんだろうね、まあ、許されてしまって、その実際にいじめられてる人が責められてしまうとか、
うん、
なんかあなたがそういう変なことをするから、うん、そういう変わったことをするから、
うん、
そうなってしまうよみたいな、
うんうん
うん、なんかね、被害者を責めるっていう傾向があったり、あ、まあ、この間なんだっけ、あのその中学生でしたっけ、あの自殺した、
あ、
日本で、え、どこでしたっけ、
中学生が自殺した
やつ、なんかで先生にずっとなんかあの、ね、先生にそういう日記の中で
ありましたね、
あの、まあ、自分はもうこういうふうにいじめられてるとか、
うんうん、
あの、まあ、その、まあ、日記の中で、先生に書いてたんですけど、
そうですね、先生からのコメントっていうか、
うん、
がなんか確か、
いや、なんかその一つ目のコメントが、うん、あの、まあ、数日間学校を休めばなんか、うん、なんとかなるでしょうみたいな、
あ、そんなコメントをしてたん
ですか、そうで、まあ、
うん、
あの、まあ、実際にその学生にとっては、
うん、
あの、結構、まあ、あの、励ましにはなってたみたいなんですけど、
うん、
その先生のコメント自体が別にその彼をいじめてる人たちとかに対するなんか対応ではなく、
うん、
なんかあなたがどうにかすれば、
うん、
あなたは頭を冷やしてとか、
うん、
ちょっと物事を考え直したことによって、
うん、
この状況が良くなるかもよみたいな、
うん、
いや別に彼のせいじゃないし、
うん
うん、なんかそういう対、まあ、別にその先生自体が彼を責めてたわけではないんだけど、
うん、
まあでもなんだろうね、なんとなく彼のその対応とか態度によって物事が変わるっていうのは、
うん、
なんかなんとなくその加害者の責任のその重さを結構あの柔らかくしてるような、あの軽くしてるような、
うん、
あの気がしててちょっと思ってたんだけど、
うんうんうん、
うん、
あまり、うん、そうですね、立ち入らない教員が多いのかなと思いますね、そういう子供同士のいじめられの時に、まあ、うーん、考えるんですが、いじめをこう、なんですかね、学校から撲滅できるというか、
うんうんうん、
なくせれるのかってたまに考えるんですけど、
うん、
どうなんですかね、
うん、
なんていうか、まあ、ちょっと、うーん、話はそれるかもしれないんですけど、なんか高校時代にそれを確か私はなんかその友達と話したことがあって、うんうんうん、友達とプラス、あの学校先生が話したのかそれについて、
うんうんうん、
でその学校先生はいじめは撲滅できると思いますっていうふ
う
に言い切ったんですけど、後から友達と話した時に友達が、いや私はなんか撲滅って無理だと思うみたいな感じで言っていて、で、ま、あのなぜかっていう理由は今あんまりうまく思い出せないんですけど、
うんうんうんうん、
私は今も撲滅できたらそれは素晴らしいことだと思うんですけど、うんうんうん、なくすって難しいんじゃないかなと思っていて、
なかなかね、
うん、やっぱこう好き嫌いというか、なんとなくこの人合わないっていうのはどうしても起きてしまうし、うんうんうん、そのやっぱ自分と異質なものを排除する傾向というか、でやっぱどこかしらなんか持っている、
うんうんうん、
ただそれを、うん、どうなんですかね、まあ、行動で相手をこう傷つけるっていうところまで行ってしまう、
そうだね、
その行動は抑止しないといけないんですけど、
うん、
そう思ってしまう気持ちってなかなか先生でも止めることは難しい
かな、まあね、まあ、先生の一言とか学校がなんかね、うん、あの、まあ、そのいじめてる人たちをなんか罰しても別に、ね、そのいじめ自体がなくなるわけじゃないんだけどね、
うん、
やっぱりその社会全体とかその教育になんかそういうなんか変更をなんか、うん、まあ、求めるしかないと思うんだよね、
うん、
違っても OK、
うん、
あの別にね、あなたと違ってある意味当たり前、あなただって違うからだから、そういうメッセージをだんだんだんだん強くする、特にまあこの日本だと、
うん、
なかなか何立てる杭は打たれるみたいな、
ああ、出る杭は打たれる、
そう、ね、とかね、やっぱり、うん、それが結構、まあ、強いかもしれないんだけどね、
うん、
うん、まあでもやっぱり、まあ、この、まあ、その、まあ、LGBT の問題に戻すと、やっぱり、
うん、
あの、まあ、自分たちの性 セクシュアリティ自体が、
うん、
あのまあその一般の人と違うわけだから、
うん、
あのまあ結構いじめやすい対象になってるし、うん、で現にその自殺率とか、
うん
ね、特にその、まあ、ゲイの男の子とか圧倒的に高いから、
う
ん、これもう本当にねあの、うん、もうかなり、まあ、大きな問題なんだよね。
うん、
うん
うん、そうですね。学校でのいじめっていうのが、まあ、この、 あのショートムービーに戻すと出てきて、
うん、
その後、まあ、家庭でもなかなかその母親のうちの一人、多分そのうちの一人がそのヘテロセクシュアルに対して偏見を持っている典型的な人として描かれていて、
はいはいはい、
ましたね。
そう
で、その人実は映画監督だったり
あそうなんだ
してたみたいなんですけど、
そのちょっと気強いお母さんみたいな。
そうですそうですそうですあのはい、あのでその近所に引っ越してきたカップルを見て、
ヘテロカップルみたいな、
あのヘテロカップル引っ越してきたんだけど、
うん、
いやねみたいな感じで
気持ち悪いわみたいな、
そうあの話していたりして、
子供たちになんかちょっと学校に行くときは別の道で行きなさい、
う
ん、
そうそうそう、
彼らの家の前を通る、
うん、
なんか通ってはいけないみたいな、なんでな、うん、みたいな、
遠回りになるのになんでみたいな、
なんか見るだけで汚染されてしまうみたいな、
うん、
なんか汚れてしまうとか悪影響を受けてしまうようなことはもう、
うんうん、
でもまさにね、あの、うん、その LGBT なんかの人たちがもう、うん、まあ、まあどうだろうね、アメリカだったら徐々になんか減っていってるんだけど、結構昔からある問題なんだよね、うん、その悪影響とかなんとなくいるだけで、
うん、
例えば先生、学校の先生とかがゲイだったりとか、
うん、
近くにいると移ってしまうとか、
うん、
病気のような、うん、あの考え方が結構あの、まあ、前からなんか昔からあるんだよね。
うん、
なんか、うん、だから結構学校の先生がゲイである、であるっていうことが分かったら、うん、もう大きな問題がなんか起こってしまうところはいっぱいあるんだよね。
うんうんうん、PTA みたいな
の。そうそうそう、まあ、うちの子はもうその先生のもとでなんかもう勉強してほしくないとか、
うん、
なんか、うん、うちの子だって、
うん、
まあ、いつ襲われるのか分からないしとか、
うんうん、
あのなんだろうね、そのなんか影響を受けてゲイになっちゃうかもしれないじゃないとか、
うん、
というような、ね、考え方に基づいてるんだよね、
うん、
この映画の展開は。
なるほど。
そう
そうか、日本やと、まあ、先生でカミングアウトする人っていうと
まず
なくて、
うん、
あまりそうですね、あの新聞とかでそういうふうになんかそういう事件が起こったとか報道されたことは見かけたことがないんですけど、
ははははは
でも、まあ、その報道されないってことは逆にそのみんな隠してる
という か、そう隠さないといけないんだよね、隠し通さないといけない
構造になってるんでしょうね。
そう、まあどっちみち、ね、うん、あのカミングアウトしたら多分、まあ、クビになるかなんか辞めさせられるかとか、
うん、
でカミングアウトしなかったらずっとその、うん、なんだろうね、ちょっと偽装のなんか人生を送らないといけないとか、うん、なかなか大変な、うんうん、
そうですね、まあうん、でそうだな、まあ、家でもそういった風に、まあ、直接出ないにしろその、まあ、ヘテロセクシュアルに対する否定的な言動を見聞きして、
うんうんうん、
なんか、わあ、私やっぱあかんことしてるんやわみたいな。
そうそうそう、ね、やっぱりその自己嫌悪とか、
自己嫌悪、そう、
はいはいはい、まあ、それはね、この主人公にも、
うん、
あの陥ってしまうんだよね。
うん、
なんか、まあ、あれほどその学校の先生にも両親にも周りの子供にも気持ち悪い気持ち悪いとか言われ続けることによって、やっぱりね、自分もなんかすごい変な、なんかちょっと怪物的な、なんか変態な存在とか、うん、当然思ってしまうよ、まあ子供だしね、あのそこまでその客観的に社会を見ることもできないし、
うん、そうですね、まあその今自分が生きている社会が全てというか、
うん、そうそうそうそうそ
う、いう風になってしまうから、そう
で、それは本当に一番危険なような気がするんだよね、
うん、
やっぱりある程度そのちょっと客観性を持ってて、周りの人が理不尽に自分をいじめてるとか、
うん、
なんか分かってたら、ある程度の正義感を 持つことがちょっとできるんじゃないかなと思うんだよね、うん、なんかあいつらがおかしい、
うん、
私は別に悪いことしてないし、
うん、
あのその私をいじめる彼らが明らかにもう悪やわとか、なんかおかしなことをやってるとか、
うん、
ある程度その思ってちょなんかちょっとぐらいの救いになり得るような気がするんだけどね、
うん、確かに。
でも自分がその原因だと思い込んでしまう、
うん、
あ、男の子が、男の子が、まあ、この映画だと男の子が好きな私が気持ち悪いんだとか、
うん、
おかしいんだとか不自然だとか、
うん、
思ってしまうと、このそのまさにその自分が、
うん、
なんだろうね、その問題の原因になってしまって、まあこの映画の、まあ、ちょっとネタバレになるんだけど、うん、彼女はやっぱりね、その自殺未遂に、まあ、
うん、
あの、まあどうなるかはちょっとわからないんだけど、まあ、自殺
未遂で
終わってしまう、
切ってるシーンが出てきて
終わる、そうになりうるんだよね、
うん
うん、もう周りが理不尽に自分をいじめてるんじゃなくて、当然、うん、なんだろうね、このなんかモンスターみたいな自分が当然いじめられるだろうなとか、うん、存在してはいけないとか守ってしまうと、うん、まあそれはね、なんか、うん、うん、ね、
なんか救いようがない、もう生きていく価値がないみたいな
感じの
方向になって進んでしまう、
うん、
です
よね、本当に危険ですね、
うん、やっぱり、うん、この動画ぜひなんていうか当事者以外の人にも見てほしいなと思って
ね、まさにね、
そうそうそうそう、か、うん、自分がやっぱりこうマイノリティだったらどういう感じの扱いを受けてしまっていたかもしれないのかっていうのを、まあ疑似的に体験できて、
そうだね、
その、うん、そのヘテロセクシュアル、ホモセクシュアルってなんかこうな、何なのかを考えさせられるというか、そのきっかけになるんじゃないかな。
そうだね、やっぱりね、もう本当に一番、まあ、そのこの映画の一番その重要なところはやっぱりその、
うん、
なんかマイノリティ、本来マイノリティじゃない人たちがそのマイノリティであることを経験するというのが非常に重要なんだよね、
うん、
なんかある70年代ぐらい の映像だったと思うんだけど、うん、ある学校の先生がその、まあ、まあ彼女はその人種差別の問題を取り上げようと思ってて、
うん、
そのほとんどなんか白人しかいない、
うん、
まあ、小学生のクラスで、
うん、
そのマイノリティの疑似体験みたいなのをしようとするんだよね、
うん、
で目の色でそのクラスを分けするんだよね、うん、なんか、まあ、緑色の生徒はこっちに来て、で、うん、青色と茶色の生徒は、まあ、こっちに来てください、
うん、
でこのクラスでは緑色の生徒はもうみんな優れてる、あなたは素晴らしい、あなたたちは本当になんか、なんだろうね、うん、恵まれた人たちで、やっぱり、うん、青色と茶色の目をした人たちより賢くて素晴らしくて、ちゃんと正義感があって、
うん、
いいねみたいな、
うん、
彼女が彼らにもうとことんともう言い続けてて、うん、でその、まあ、青色と茶色の目をした人たちには、うん、でもあなたたちは残念ながら頭が悪くて何をしてもできないとか、うん、でちょっとなんかそういう数学の問題をなんかみんなに渡してて、
うん、
で難しい問題をその青色と茶色の目をした人たちにわざと渡してしまって、うん、彼らは当然できない、うん、でそれを責めてしまう、ああなんてバカだねみたいなことを言ってしまうんだよね、
うんうんうん、
で彼らはなんで私たちはこんなにいじめられないといけないのか、
うん、
何も悪いことしてないんだみたいなこと文句言うんだけど、うん、でもそういう社会だから仕方がないでしょみたいなとか言って、
うん、
でなんか次の日にその役割を逆転させる、
うん、あーなんかそれき道徳の指導案の例で見たことがあります。
あ、そうそうそうそう、
アクティビティというか、
はいはいはい、超面白いんだよね、
変わるんですね。
そう、
つまり緑色の目をした子が特権階級みたいな扱いから降りるっていう、
そうそうそうそうそう、
うん、
で急に彼らがもう差別の対象になってて、
はははは
で、まあ、で、まあ、もちろんそのアクティビティが終わった後に彼らにもうみんなに聞くんだよね、どうだった、うん、こんなになんか特権してるマジョリティにいじめられてどうだったみたいな、
うん、
もうひどいわ、私も何もしてないのにこういう風に生まれて仕方がないやみたいなことみんなが言ってるけど、
うん、
それはまあ当然その、人種のマイノリティ が言ってることと全く同じなんだよね。別に黒人で生まれたからといって自分が悪いことしたわけじゃないし、中国人で生まれてなんか悪いことしたわけでもないのに、なんでこういう例えばまあアメリカにに置いてその白人にいじめられないといけないのか、彼らは本当に分かってないし、なんかね、なんか分からないし、ただいじめられる対象になってて本当に理不尽な話なんだよね。でまあこの映画でやっぱりそれがまあ、そのセクシュアルマイノリティに対してそれが行われてるんだよね。まあかつてねマジョリティのヘトロの人たちが
もう
その差別の対象になるマイノリティにまあ落ちるみたいな感じなんだよね。
ああ似てますね。
だからそういうのがね、そう、まあある意味ね本当に、まあ、僕は、まあ、白人の男性であるっていうわけだから結構まあ、多分どこにいてもいろいろ得は間違いなくしてるんだけど、やっぱりね偶然に過ぎないじゃない、この体で生まれてしまってとかこの家系で生まれてしまってとか、この、まあ、体で生まれてしまったっていうことは、まあ、自分が別に意図的に選んだわけじゃないし、全部偶然、自分にとって偶然なことばっかりだから、でそれは認識しないと、なんかそうでない人たちはどれほど辛いのかとかどれほどの壁があるのかとか、障害があるのかとかをある程度なんか理解しようとしない限りは、なかなか差別の問題が明らかにならないんだよね。
その自分が特権階級にいるからそれでいいわじゃなくて、そのなんでしょうね、自分の立場を一旦こう透明にして他の人の立場を考えてみるっていうことが、
ちょっと難しいことではあるんだけど、本当にねそのマイノリティの立場に立つのは、まあ到底無理かもしれないんだよね。完全に、彼らの人生を今生きることはできないんだけど、ある程度その理解しようとすることによって、なんだろうね、多少そういう共感ができる可能性があるし、もっとね彼らの立場から物事を考えることが、できるかもしれないんだよね。でもまさにねこの映画がしようとしてるのはね、あなたたちのそのヘテロであることをもしある日なんかマイノリティになってしまって差別の対象になってしまったら、あなたたちはどう思うのか。
今まで自分がやってきたことをされる側になるとどう思うのかってい
う、当たり前のように自分の彼女となんか手をつないで道は歩いて、普通にしてたのに、もう次の日からもうみんなの目がもう冷たくなと、なんかもう見てしまって、わあ気持ち悪いわみたいな言われたりとかしてたら、あなたは一体どう思うのかとか。
確かにそういう風にまあなんていうか体験できるみたいな映画ではありますね。
いやもう本当に面白いですね。ぜひみんな、19分ぐらいの映画なんだし、あと日本語の字幕は別にあるので、
ありますそれを Facebook ページとかにアップさせていただくので、ぜひ、
なんか日本の BS10 っていうスターチャンネルに取り上げられたみたいなんですね。
みたいですね。
2014年ぐらいに、去年に取り上げられたみたいなので、それ全部字幕付きで、映画が終わった後にちょっとその監督とインタビューがあるので、それもまた面白いんだよね。なんでこの映画を作ったのかとか。
そうですね、
で今からなんか長編映画を作ろうとしてるみたいなんですね。それも楽しみにしてます。
ぜひぜひ見てみたいですね。
はい、
それも、はい、そんな感じで今日の一つ目の動画でした。
でもなんか Twitter の、なんかこの延長なんかで、
そうですね、
Twitter のやつがあったんだよね。
それをシェアしたいなと思ったんですけど、これはまあ動画でのその同性愛がもし普通の前提の社会だったらってことを描いたものだったんですけど、私は最近 Twitter で似たようなものを拝見しまして、それは動画じゃなくて漫画で、その同性愛がもし普通の社会だったらっていうことを、4コマ漫画を8個ぐらい書いてはるのかな、で紹介してるのがありました。で、こ ここで勝手に紹介させていただいていいのかわからないんですけど、
いや多分大丈夫だと思う。
大丈夫ですよね、きっと。公開のツイッターですし、
うん、
飯塚もつおさんという方が、うん、あの今の、まあ、さっき述べたような、まあ、前提での漫画を書いてはって、それがすごい面白いので、ぜひぜひ皆さんこうツイッターで探してみて読んでみてください。
はいはい
はいはい、ジェンダレッシュのツイッターでも先ほどフォローさせていただいたので、はい、そちらからも飛べますので、
そうですね、
はいはいはい、ぜひ見てみてください。
うん、いや面白いですね。
うん、すごい面白いです。
うん、
なんかまあ私そうですね、なんかこうゲイの体験ってあんまりその実感として分かってない部分が多いんですけど、うんうんうん、この人の漫画をちょっと拝見して、あ、日々なんかこういう感じのことを感じる時があるんかなとか、
はいはいはい、
その日常をちょっと垣間見れて、ちょっと親近感が湧くじゃないですけど、
うんうんうん、
なんかこう勉強になります。
そうですね、まあ、漫画の形式だから、 あんまりね、うん、別にその論文でとか、まあ、長いブログとかで、
うん、
書いてるよりは結構なんか瞬間的に分かってしまう、
そうそうそうそう、
ね、ちょっとコメディチックな、
そうですね、なんかコメディチックな、
何でしたっけ、なんか女の子が、うん、男の子に、そのヘトロの男に、
そうですそうです、向かって
異性愛者だろ
う、
なんか、
うん、あ、異性愛者なんでしょ、
そう、ずっと異性愛者の友達が欲しかったんだみたいな、もう買い物付き合ってよみたいな、
青春いいんでしょっていう漫画出てくるんですけど、そうそうそう、すごい面白いです、
ね、まあ、もちろんね、逆では、まあ、よく、まあ、うん、その女の子、まあ、まあ、よく聞かれるのが、その女の子がその芸の友達を欲しがってるみたいな、
うん、聞きますね、お姉系の友達欲しいってすごい、
そうそうそう、だって安心できるでしょとか、なんか一緒になんか、ね、買い物とか行けるでしょみたいな、
うんうん、
はぁーって、
あ、まあ、なんかちょっと、うんっていう感じがしますけど、
うん、
なんか自分の知ってる芸の友達と違うというか、
全然違うんだよね、
うんうん、
一回なんか紹介してほしいとかなんか言われたんだよね、なんか
紹介してほしい、
知り合いに、まあその、まあ、芸の友達の話をちょっとしてたら、
うん、
いいねみたいな、紹介してほしいわみたいな、
う
ん、なんでみたいな、だってずっと欲しいわみたいな、芸の友達みたいな、
うん、
それ絶対言ってはいけないよみたいな、
うん、
なんでって言われたんだけど、いやいや、だって
なんで、
その彼と友達、その彼のことを一切知らないし、
うん、
ただゲイであることをなんか知って、それが面白いとか、
うん、
一緒にいて楽しいとか思ってるだけでは、
うん、
何の彼の個性を分かってないのに、それを言うのはもうちょっと広い差別やでみたいな、
うん、
でもいい意味で言ってるやんみたいな、
そこはちょっと危険ですよね。
そう、
ちょっといい意味で言
ってるっていうね、肯定的な差別なんだよね。
うんうんうん、
まあまあまあまあ、この漫画を読むとなんか結構ね、そういう場面とかいっぱい上がってくるし、うん、もう非常に面白いと思うんだよね。
はい、うん、というおすすめなんですね。
はい、
なんでぜひぜひ見てみてください。
ぜひチェックしてください。
はい。
はい、じゃあ次のトピックをちょっと取り上げたいと思います。
は、う、い、
ん。まあちょっと短い記事なんですけど、
うん、
まあまあその LGBT の、両親、
うん、
がいるとどんな経験だろうかという、まあ、題名なんだけど、
うん、
まあ、その事実を伝えましょうという、
うん、
まあ
多分 Let's get the facts straight.
Let's get the facts straight. So、うん、という、まあ、女の人が、この記事を書いてて、多分、お父さんが、まあ、まあ、芸のお父さんが2人おって、
うん、
でその体験をちょっと、まあ、彼女が書いてるんですけど、
うんうん、
まあ、主にはその、まあ、芸、まあ、そのお父さんが2人いるとなったら、どういう、なんだろう、人生になってるのかとか、まあ、気になる人は、まあ、特にその、まあ、まあ、ヘテロの社会とかでは、まあ、気になる人は、まあ、少なくはないと思うんだけど、まあ、まず彼女が言うのは、もう極めて普通です。
うん、
そう、全然、普通のお父さんと、娘の関係とほぼ同じなんだよね。それもそのヘテロカップル、そのヘテロの、両親、の、その、お父さんと娘の関係とあんまり変わらないよ、みたいな、
うん。
別にゲイだからといって、いつも買い物一緒に行ったり、まあ、ネイルを一緒にやったりとかしてるわけじゃないよ、みたいな。
うん、
まあ、
ありましたね。
でも、たまにそういうこともやるよって、格好の中で書いてるんですけど。
うんうん、
まあでも、彼女はそういう、まあ、お父さんがいてて、そのお父さんは多分20年間ぐらい、彼女のお母さんと結婚してて、まあ、
うん、 クローゼットに
していたというか、そうそうそう、ね、あのまあ、異性愛者として、
うん、
あの結婚していて、でその20年、まあ、結婚して20年目で多分カミングアウトして、
うん、
まあ、自分がゲイであると、
うん、
でまあその、まあ、新しい彼氏といずれ結婚して、
うん、
でまあそれは、まあ、彼女にとっての、まあ2人目のお父さんになったっていうことなんですね、
うん
うん、
そうですね、そういうライフストーリーが流れていて、
うん、でそれで何が変わったかというと、まあ、特に彼女がそのまず書いたのが、うん、あのやっぱりその LGBT 問題、にもう非常に敏感に、うん、あのまあ、なっていったっていうこと、うん、まあ、やっぱりその、まあ、周り、まあ、多分当時は彼女が高校生だったんだよね、13歳の時に、
うん、
あのお父さんがゲイであるっていうのが分かって、うん、でやっぱりその高校の時にあの、ね、そういうあのホモとか、うん、あのね、その LGBT であることを、まあ、本当になんか、まあ、いけないこととか、あの、うん、ホモっていうのを、まあ、けなし言葉で使われたりとか、うん、あの気持ち悪いとか言われたりとかする環境の中で、まあ、彼女はそういうのを、まあ、すごくあの痛くあの感じ始めた、
うん、
というところがあったり、
うん、
そして、まあ、彼女はやっぱりね、それ、あ、そういう発言に対して怒りとともにやっぱり恥をもう感じたりはしてたんだよね、
うん、
まあ、自分の家族ってなんかおかしいわとか、
うん、
彼女も思ったりとかしてて、
なんかそうですね、
うん、
自分の中にそのステレオタイプをこう取り込んでしまうみたいな、
そうですね、
ところの時期があったっていうありましたね。
そう、簡単に乗り越えることはなかなかできないみたいなんですね。あ、うん、なかなかできないと思いますね、
うんうん、
そしてあとは何が、うん、でもやっぱりね、多分経験としては本当に、うん、あのいくらあのその自分の家族が他の家族と違っても、
うん、
別にね、あのね、何も悪いことじゃないよっていうことは、まあ、徐々に分かってきて、
うん、
あのね、その、まあ、違って当たり前ということに、
うん、
あのまあ、を普通に、まあ、理解するようになってきて、
うん、
で今なんだろうね、その今の家族がもう本当にありがたく思うようになってて、
うん、
あの一人の優しいお父さんじゃなくて二人の優しいお父さんがいるよっていう、
うん、
なんか結構肯定的な解釈を彼女はしていて、まあ、そういうことなんですね。
うん、
うん、
まあ、これ、うん、すごいなんていうか日本の記事であんまり読むことがなかったんで、
うん、
面白い記事だなと思って読ませていただいたんですけど、うんうんうん、ジョスアさん的にはどうですか？
ああ、まあ、
うん、
そうですね、まあ、本当になんか、まあ、特になんか別に革命的なことは書いてないんだけど、
うん、
あのその彼女の、その実際の経験が書かれてて非常にあのまあ、うん、面白くて、で僕としては特に共感できる部分が、
うん、
あのありますね、まあ、実際僕のお母さんはもう多分12歳ぐらいの時に、
うん、
あ、まあ、自分がまあ女の人が好きとか、まあ、レズビアンであるっていうのを、
うん、
あのまあ、カミングアウトして、
うん、
お父さんと離婚して、
うん、
あので、まあ、そのうちに新しい彼女を、
うん、
あのまあ、見つけて、
うん、
まあ、その人と、まあ、暮らし始めたんだけど、
うん、
まあ、なかなかもうこのまあ記事を書いた女の人とすごい似たような経験が、
うん、
まあ、僕にはあるので、
うん、
あの結構、まあ、楽しく読んだんですけど、
うん、
もでも本当にあのやっぱりその学校でそのゲイ嫌いとか同性愛嫌いとかそういうことに対しては非常に敏感になってきて、う
ん、なりますよね、うん、カナダのトロントってトロントっていうかカナダってすごいもう LGBT に関して寛容なイメージがあるんですけど、カナダでもそういったなんていうかこう学校の中で、
うんうんうん、
あのゲイとかレズビアンがこう差別の対象になることはあった
、うん、いや場所によるんだよね。で僕は、まあ、トロントじゃなくてあのキッチナーっていう、まあ、うん、人口が20万人ぐらいの町で生まれ育ったんだけど、
うん、
あのそこはやっぱりもうちょっと小さな町なので、
うん、
そこまで理解が、まあ、進んでなかったんだよね、その当時は、
うん、
だからやっぱりあの学校では結構、まあ、あの そういう差別の発言とか差別的な考え方はもう普通に存在していて、
ああそう
なんで、そうだね、まあ、自分もその、まあうん、まあバレエダンスとかタップダンスとかいろいろそういう、うん、まあ、いわゆる女子っぽいこともたくさん、うん、まあ、私はやってたので、
うん、
もうその、まあ、僕に対しての差別もあったんだけど、
うん、
やっぱりそのお母さんに対する差別がなんかすごい、うん、あの、あってて、
うん、
で結構なんだろうね、なんかでも最初はあんまり分からなくて結構軽く言ってたんだよね、
うん、ああ軽く言ってた、
そう、あの、うん、まあ中学校の時やったから、
うん、
なんか普通に、ああもうなんか、ああもう両親がちょっと離婚してるなみたいな、お母さんがなんか彼女を見つけたわみたいな、
うん、
結構もうな何も考えずに言ってて、
うん、
なんかその時はそこまでなんか変なことだと思わなかったんだよね、
うんうんうん、
なんかでみんながそのリアクションがもう半端なく
半端なく、
はあ、うわみたいな、でそれだけでもう会話がもう完全に途絶えたり、気持ち悪いとか言われたり、
気持ち悪い、
あなたのお母さんなんか同化してるわみたいな、
はあ、
でもう僕もそういう目で見られてしまうなんかことになってて、うん、もう全体的な、なんだろうね、もう、うん、なんだろうね、伝染病にかかったかのように、まあ、自分のお母さんがそういう病気を持ってて、うん、で僕を通してなんかそれが広まってしまうこともあったんだよね、
うんうん、あそういう風に思われてしまうっていうことが、
そうね、そこで初めて、うん、あのやっぱり、あこれはあ もう人にもう言ってはいけないことやと思ってて、
うん、
あの結構そこからなんだろうね、あの否定してたんだよね、いや違うよ、もう嘘だったよ、もうそんな、ははは、違うよみたいなこと一時期言ってたんだけど、
うん、
まあやっぱりもうバレてしまってて、
うん、
うん、で結構まあそれは結構大変だったんだけど、
うん、
まあでもまあいずれは結構もう気にしないようになってきたのがもう現実だったんだよね、
そうなんよ、
うん、
何歳ぐらいの時から気にしなくなってきたっていう、
そうだね、まあ多分もう1年も経たないうちに、
なん
か、うん、結構なんだろうね、そのサポートも結構大きかったんだよね、うん、なんか、
うん、
あの、まあ、うち の、まあ、その両親の友達とかも結構レズビアンが多くて、あとは、うん、まあ、僕のおじさんもゲイ、まあ、昔からゲイっていうのを ずっと知ってて、
うん、
彼の彼氏にはずっと会ってきたし、
うん、
そもそも僕はもうゲイであることとか、うん、その同性愛者であることは全然もう何のこともないと思ってた心はあったんだけど、
うん、
でまあその自分のお母さんがレズビアンであることをなんか、まあ、言って、
うん、
それで、まあ、初めてその、まあ、周りがそういうリアクションをした時に、
うん、
初めてちょっとその確信がちょっと揺らいでしまったんだよね、
わ
もしかすると
そういうことじゃないんかなっていう
と思ってたんだけど、まあ、それはもう結構暫定的な、うん、あの揺らぎに過ぎなくて、
うん、
まあ、あとはまあいやもうお前らがおかしいだけやみたいな、
うん、
そうという、まあ、このど田舎の街でなんか、うん、君たちの考え方がもう どんな人みたいな、
うん、最先端の考え方を手に入れてたわけ
ですね、そうそうそう、いやでも本当にそれがもう僕のおじさんのおかげだと思うんだよね、あの、
うん、
彼はトロントに住んでてすごい都会人で、
うん、
もうめちゃめちゃ憧れの存在だったんだよね、
あそうね、
だからもう本当にもう文化的にも、
うん、
あのなんだろうね、もう、まあ、すごいなんだろうね、あのいろいろ面白い人だったから、
うん、
彼とよく、まあ、週末一緒に過ごしたりとか、
うん、
まあ、一緒にバレエとか、うん、あのまあ、演劇を見に行ったりとかしてたから、
うん、
もうこういう人がダメなわけないやん、
うん、
だからこういう、まあ、同性愛者を悪く言ってるやつらがもう明らかにおかしいわって、
あ
逆にちょっと優越感をなんかちょっと秘密をしてしまったみたいな、お前は分かってないなみたいなという経験があったんだよね、
あーそういう経験があったんだ、
そうそうそう、
そのおじさんがいてすごくなんていうかラッキーだったというか、
お
部分がありますね、救われてた部分が、
うん、間違いない、そのおかげでね、うん、結構まあね、特に学校では、まあ、大きな救いになったんだよね、
うーん、
一方では、まあ、うん、例えばお父さん側の家族では結構いろいろ大変なことがあったんだよね、やっぱりお母さん、まあ、
うん、
まあお父さんがやっぱりあんまりそのお母さんがレズビアンになったとかだったっていうことであんまりよろしく思ってなかったし、
うん、
でまあ彼もまあまあ、うん、 結構お母さんの悪口をしばらく言い続けてて、
うんう
ん、なんかまあ彼もでもまあ、まあ彼もなんか結構レズビアンの友達が多いからなかなか、まあ、明らかに自分が傷つけられたことが原因でそういうことを言ってしまってたから、
うん、
別に本当に思ってるとは思わなかったんだよね、
うん、
だからまあ結構早い段階でそういうお母さんに対する、うんまあ、レズビアンに対するその意地悪な、うん、発言がもう途絶えてしまったんだけど、
うん、
でもまあその一方では彼のその兄弟とかがもう結構なんだろうね、批判的な、そうそうそう、でよく僕に、
うん、
なんか僕までその批判が注いでしまったんだよね、
なん
か家族の集まりとかもう当然お母さんはあんまり来なくなってきて、
まあそう、うん、離婚してからの話、
そうそうそう、うん、でもなんか女子は大丈夫、なんかあんなお母さん、うん、あんなお母さんでなんか自分まで原因になってしまわないのみたいな、なんかもう平気で言われてて、
うん、
でなんかその時にまあ結構まだ若いからそこまで言い返すことはできなくて、その時にとなんかおじさんたちとかに、
うん、
でお父さんを見て、
うん、
でちょっとなんか助けを求めてしまうんだけど、
うん、
やっぱりそこもお父さんもなんかちょっと目をそらしてみたいな、
うん、
なかなかそういうちょっとなんか痛い経験もあったんだよね、
うんうんうん、
まあでもまあそんなにね、そういうその家族とはまあそこまでなんだろうね、もう頻繁に会ってたわけじゃないから、
うん、
そこまでまあ大きな問題じゃなかったので、
うん、
結構水に流すことはできたんだよね。
ああ、うん、そうなんや。
そう、今でもそういうたまに何か会う時にはまあカナダに帰って、
うん、
たまに会う時とかまあ何か言われたりするけど、もうほんまもういやもうお前アホじゃんみたいな、もう普通に僕も言うようになってるし、
うん、
だから別に
もう強くなってきた、
まあ、全然なんか別になんかおじさんだから何みたいな感じだからね、
うーん、
そう、
なるほどね、
まあでも、まあ、今この記事の話に戻すとやっぱりじゃあそのレズビアンのお母さんとその、
うん、
まあお母さんは別に結婚しなかったので、
うん、
そのお母さんとお母さんの彼女とまあ、僕はよく彼らの彼女たちの家に泊まったり、うん、一緒にキャンピングに行ったり遊んだりとかしてて、なんかどうだったとか聞かれてたら、
うん、
全くこの記事の通り普通、
う
ん全然、うん、自分のいつものお母さんと仲のいい、
うん、
まあお母さんではないんだけど、まあ、
うん、
おばさん
と、
だから彼女たちは別に夜に何をしてようが、
うん、
僕だって別にそもそも見ないし、もう両親の性生活にもう、うん、興味ないわみたいな
まあ、ね、
だから全然そういうことはもう本当になんかたまになくて、
うん、
で結構良かったのが、
うん、
まあ、近所の友達とかも、
うん、
まあ、うちの家族はもうすごいアウトドアな感じで、
あー、そうなんや、
結構、まあ、僕の数の少ない友達、
うん、
もうなんかよくなんか遊びたがってたんだよね、なんかキャンプに行ったりカヌーに行ったりとか別荘に行ってなんか、まあ、湖で泳いだりとか
楽しそう、
そうそうそう、なんかあんまりなんか周りの子たちとかそんなにそういうことを頻繁にする両親とかあんまりいなくて、だ、
うん、
からよく、まあ、うちの別荘にみんなで行こうやとかなったら、
うん、
まあ、たまにお母さんがね、お母さんと彼女が、まあ、連れて行って、で絶対にそういうちょっと LGBT の人たちに絶対に触れ合わないことのない、
うん、
まあ、10代の子たちとかを、まあ、僕の友達を連れていて、
うん、
すごいいい経験ができたと思うんだよね、
うん、
で、
うん、
だから今でも、まあ、たまに、まあ、実家に帰って地元に帰って、うん、その当時の友達とかたまに会ったりとかするんだけど、
あ、うん、
なんかその一回本当に近所 のすごい仲良かった友達がこの間言ったのが、
うん、
いや本当にあなたのおかげで、あなたのお母さんとかあなたのおかげで、
うん、
なんかすごいなんだろうね、その LGBT 問題とか、
うん、
なんかゲイ嫌いの発言をするやつもほんまもう嫌いになってきた、嫌いになったんだよねみたいな、すごいマッチョな、
うん、
結構なんか犯罪歴のあるもうちょっとバッドボーイな
バッドボーイですね、
の人がもう言ってて、
へ
ー、あーでももう本当にそのおかげでもう彼の視野がもう、う
ん、広がった、
そう、もう広がったことが本当にね、うん、いいことだと思うんだよね、
うーん、 やっぱ実際に触れ合ってそんな、なんだろう、こう一般で言われるような奇妙な人とか全然ないんやっていうのが分かったから、うん、そのっていうのが大きいですかね、はいはいはい、うん、
そう、やっぱりね、その差別の対象になりやすいのは、
うん、
あんまり近くにいない人じゃないですか、
うん
うん、なんか、
うん、
まあなんだろうね、人種差別だろうが、その、まあ、LGBT 差別だろうが、やっぱり自分の本当に親友とかお父さんとかお母さんとか、
うん、
そういう人、まあそういう人たちが、あの、そういうマイノリティじゃないと結構差別しやすいんだよね、うん、なんか他人のこととか、
うん、
あの、あいつらが変だとか、
うん、
でも実際にこのそういう人たちが近くにいて、
うん、
普通に親しんで話し合って、あ、普通にいいやつだとか、
うん、
おなんか優しいし普通の人だということをちゃんと理解することができたら、
うん、
なかなか差別しにくくなると思うんだよね。
うんうんうんうん、
うん、だからやっぱりね、そういう体験がなんかね、これからまあもう日本でもなんかもっとできるようになったら、絶対にそういう、まあ、その例えば外国人に対する差別でも、あの、ね、あのその LGBT 人たちに対する差別でも絶対にそれが減っていくと思うんだよね。
うんうん、うん、確かにな。そう考えると、そのまず身近にいるっていうことを気づかれるためにも、そのカミングアウトしやすい環境作りっていうのが大事なんですかね。
そう、ね、まあでも、うん、まあ鶏と卵の問題なんだけどね。
うん、思ってた、その
そう
カミングアウトしやすい環境を作ろうとすると、まず寛容だっていうふうに言わないといけないけど、寛容だって言ってもらうためには、
身近にそう、うん、カミングアウトした人がいないとダメかもしれないんだよね。
ほんまや。
そう、なかなか難しい問題だと思うんだけど、まあでも日本だってちょっとね、あの、うん、しやすくなってる、ね、
ところもある。なりつつありますね。だよね。特に若い世代の人とインタビューしてると、
うんうんうんうん、
結構前の仲いい人には基本的にもう伝えてるっていう人が、う
ん
う
ん
う
ん、両親にも
伝えてる子が多いですね。いいね。まあ、うん、いてない人もいましたけれども、その結構みんな言うのは、世代が若いほどそのLGBT 受け入れやすいっていうのは言っていて、
うんうんうんうん、
結構日本の状況も変わりつつあるのかなと思ったりして
ますね。イエイ、まあ
感じなんですか。
そうですね、まあそういうわけで、ちょっとあのこの記事の話よりも、でも著書の個人的な、
そっちが興味深くなって
しまったばっかりしまったんだけど、すみません。
いやいやいや、ありがとうございます。
いやいや、まあ、あの、まあ、まあ今日はこの辺にしときましょうか。
そうですね、もうすぐ5時
ね、もう1時間に近いので、1
時間ぐらいに近いので、
はい、はい、では、ジェンダリッシュでした。
ジェンダリッシュでした。
はい、どうも、はい。